皆さんおはようございます、今朝もお越しで街道とまたネットをつなぎましてご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。6月も1日となりました。6月に入りました。明日以降ですね、ちょっとこう天気を見ておりますと明日明後日は雨の予報となっております。まあまだ梅雨入りではないんでしょうが、もう6月になりますともう梅雨に入るんだろうなという感じがいたします。今年は水害が発生しないようにということを祈らされますが、まあ、こういう季節の変わり目、教会の暦で言いますと来週がですね、聖霊降臨のお祝いペンテコステの日となります。ペンテコステ、イエス様がですね、復活なさって、そして天に昇られ7週後弟子たちの中に聖霊が下りまして、で教会が誕生していくって、まあ、こういうお祝いがペンテコステなんですね。で久留米教会では今年そのイースターからペンテコステまでのこの期間、イエス様の十字架と復活によって私たちが得た幸いは何だったかということをですね、一個一個取り上げながらお話を続けてまいりました。すでに4回ですね、まあ、母の日に1回ちょっと別の教会でお手伝い行ったので4回なんですが、過去に4つのテーマを取り上げております。私たちはイエス様の十字架と復活によって1つ目伴いをいただいた、2つ目尊厳が与えられた、3つ目人生のゆとりをいただいている、3つ目が未来をいただいた、で4つ目がゆとりをいただいた。でこれに続きまして今日5つ目のことを皆さんと分かち合いたいと思うんですね。でそれは再出発です。先日仕事をしながらですね、パソコンを開きまして音楽を流しておりました。 YouTube を流しておりますと、あるミュージシャンのですねライブ映像をずっとこう流していたんですね。でそのライブですからミュージシャンとその観客とのわーってこうやり取りがあるんですが、ところどころですねそのミュージシャンが観客に向かってマンマミーヤーってこう呼びかけるんです。で何度も何度も呼びかけるのでふと気になりまして、マンマミーヤって何だろうかと思って調べてみたんですね。でこのマンマミーヤっていうのはイタリア語でして、マンマっていうのはお母さんを表す言葉、ママとかっていう言葉なんだと思います。でミーヤっていうのは私のっていう意味らしくて、ですから本来の意味はマンマミーヤっていうのは私のお母さんっていう呼びかけなんだそうです。でただイタリア人、いろんな場面でですねお母さんっていうことが多いのか、これが派生しまして、驚いた時も喜んだ時も恐怖の時もびっくりしてこう絶句するような時にも思わずマンマミーヤってこう言っちゃうんだそうですよ。でもうねびっくりしても嬉しくっても心痛めてもマンマミーヤ、英語で言うところの多分オーマイガードだと思いますし、日本語で言ったら何だろうかなと思って考えたんですね。なんてこったいとかだろうかと、まあ私たち宗教上あんまり言わないかもしれませんが、人によっては生阿弥陀仏とかっていう人がいるかもしれませんが、まあとにかくそういう簡単句、何かこう意味があるというよりもこう反射的にわっとこうね、びっくりした時にやってこう言っちゃう、そういう言葉がマンマミーヤなんだそうです。こういう言葉ってこう便利だなと思ったんですよ。と言いますのは、本当に考えてみますと私たちの人生の中では予期せぬ出来事がいっぱい起こるんです、ね、誕生日のサプライズなんかもそうですし、また予期せぬ事故にあってとかね、喜ばしい事柄だったら大歓迎なんですけれども、そうではなくトラブル挫折の中で本当になんてこったい、なんで私がって言いたい、まんまみやって言いたい、そういう出来事はあろうと思うわけです。今朝ご一緒に分かち合いたいことは、そんな落胆とか絶望の中でそれでも私たちを慰め、もう一度立ち上がらせてくれるもの、再出発させてくれるものは何かっていうことをご一緒に見たいなと思い、今朝の聖書の箇所、旧約聖書列王記上19章を選びました。預言者エリアのお話です。旧約聖書のことをですね、別の表現で言うときに律法と預言っていう言葉がね、時々書かれるんですけれども、旧約聖書の中で律法の代表者と言われるのが十戒のモーセでして、預言の代表格と言われますのが今朝のエリアなんです。 まあ、つまり旧約聖書の中で非常に代表的な預言者なわけです。でしかしその代表格の預言者であるエリアが今朝お読みした19章では取り乱し怯え切っているのが印象的なんですね。これどういうことか、ちょっとこのエリアについて説明を加えていきたい。エリアが活躍をしましたのはイスラエルが北と南に分裂し、その後の北王国での預言者として彼は活躍しています。当時の北王国の王様はアハブという王です。で彼は比較的こう凡庸な王でしたが、彼の王妃でありますイゼベルという人物が非常に強烈な人です。で 彼女はですね、イスラエルの民族の出身ではありませんで、近隣民族から政略結婚でやってきた妻でした。で彼女はやってくるに際しまして、自分の出身民族の中で強く信仰されていたバール信仰をイスラエルの中に持ち込みます。でバールっていうのは、これはその雨をもたらす神です。で乾燥地帯でありますイスラエルに雨がこう降る。でその雨が降りまして、大地がねこう水気を含みますと、そこに作物が育っていく。ですからこのバールは豊作をもたらすなんていうふうに信仰されたわけです。でこの、ね、バールが雨をもたらす。で、バールの信仰者たちはですね、その雨が大地にこう注いでいく様を、男性神であるバールが女性神、ね、女神でありますアシュトレトと性交をするというふうにこう捉えまして、ですから彼らは自分たちの儀式の中でもそのような性行為というものを儀式として、まあ、捧げるような、こういう信仰があった。でその中で特にうわっとこう思いますのはね、このバール信仰は、私たち人間側が何か大きな犠牲を払っていくとバールが喜んでより一層祝福してくれると考えたわけです。ですから彼らはですね、幼い子供を人見悟空として捧げていくなんていうことも行っておりました。イゼベルは、王妃はそんなバール信仰を夫アハブにも信じさせ、そして国の政策として王の命令として国内での聖書の神への信仰を禁じます。そして、聖書の神をですね語る祭司とか預言者を捕らえては殺害をしていく。でこういう時代に立ち向かっていったその中心人物が今日の主人公エリアです。でエリアの物語は結構ね分量があるんですけれども、今朝の箇所の直前18章が一つの山場でしてね、でエリアは王と国民の前でバールの祭司450人と対決をしております。3年に及ぶ大干ばつのためイスラエルの中に飢饉が生じていた。雨を降らせるためにどの神を拝めばよいのか人々は悩んだ。そこでエリアはバールの祭司たちとどちらが本物の神であるかを示すべく対決をする。方法はそれぞれが集まりまして、自分たちの目の前に祭壇を築く、焚き木を置き、そこに生贄にします牛を乗せ、そして自分たちでは火をつけない、バールかもしくは聖書の神かどちらか本物の神の方が自らへの祭壇に火をつけてくださるであろうって、こうやって対決は始まっていく。最初にバールの祭司たちが祈り、また、ね、自分たちが傷つけば傷つくほど神が喜ぶと思っておりますから、ですから剣や槍で自分たちの体を傷つけ血を流す。しかし一向に生贄には火が上がらない。一方エリアの方はと言いますと、その祭壇の周りに溝を掘らせまして、で生贄と焚き木に大量の水をビシャビシャにこうかけさせましてね、でその溝にも水があふれかえるようにする。その状態で彼は祈るんです。主よ、あなたが神であられること、私があなたのしもべであってこれらすべてのことをあなたの御言葉によって行ったことが今日明らかになりますように。すると途端にその祭壇に火が昇り、生贄は燃やし尽くされていく。でこれを見た民は本物の神とはどちらかとはっきり理解をし、 エリアは民に対して言うわけですね。バールの祭司たちを排除せよと。すると民はバールの祭司たちを捕らえ殺害をしていき、そしてイスラエルは本当の神とはどなたかということを把握していったっていうのが、これ直前18章のお話なんですね。でここでバール信仰との対決は決着がついたはずなんですよ。民衆は聖書の神に立ち返っていったんですよ。エリアもまたこれで終わったってほっとしたでしょう。しかし終わらなかったっていうのが今日の聖書の19章始まりなんです。一節を見ますとこのように書いてある。アハブはエリアの行ったすべてのこと、預言者を剣で皆殺しにした次第をすべてイゼベルに告げた。イゼベルはエリアに使者を送ってこう言わせた。私が明日のこの時刻までにあなたの命をあの預言者たちの一人の命のようにしていなければ、神々が幾重にも私を罰してくださるように。これは明確な明日までにお前を殺すっていう、こういう脅しなんですね。エリアはそれを聞きまして、マンマミーア、オーマイガッド、なんてこったいとかってね思いまして、急いでその場を離れる。混乱してるわけですよ。だって直前の箇所では明らかにバール信仰とのね決着がついたはずだ、人々は聖書の神に立ち返ったはずだ、なのに異聖者でありますこのイゼベル王妃は決してその敗北を認めず、それどころか激高しまして、お前を殺すってこう言ってきたわけです。予期せぬ出来事にパニックに陥りますエリアはすぐに逃げ出していく。どれぐらい逃げたかと言いますと、3節の中でイズレールという町からベールシェバまで逃げたって言ってるんですね。これ距離に直しますとおよそ160キロです。でさらにそこではとどまりませんで、エリアはアレノへと入っていく、つまりこのイスラエルの国を越えて国外に逃げたっていう意味なんです。彼はアレノへと入っていき、一日を歩き続ける。そして一本のエニシダの木を見つけまして、そこに座り込み神様に願います。4節、主よもう十分です、私の命を取ってください、私は先祖に勝るものではありません。泣き言言いながらエリアはですね疲れ切って眠ります。するとしばらくして御使いがやってきてエリアを起こし言う、起きて食べよ。エリアは食事をとって眠ります。こうして40日40夜を歩き、エリアは神の山ホレブへと導かれていく。でホレブっていう山、これ旧約聖書知ってる人はあって思うんですけれども、この山はモーセが神様から実戒を与えられている山なんですね。ですからこれ、逆算しますとね、イスラエルの民が出エジプトで神様と出会って実戒の、ね、石の板2枚をもらい、イスラエルへと 40年に及ぶ旅をしていくけれど、そのルートを逆にたどっていってるわけです。こうして、神の山ホレブまでやってきた、まあ、これも距離に換算しますと600キロぐらいになるんじゃないかと考えられますが、そんな遠くに逃げてくるほどに実はエリアは恐れにとらわれている。ホレブに着いた、洞窟に潜り込む、すると神様が呼びかけていく。9節、エリアよここで何をしているか。エリアは必死で言います。10節、私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。すると神様は言うんですね、そこを出て山の中で主の前に立ちなさい。神様はどのようにしてエリアと出会おうとしたか、11節からこう書いてある、ちょっと長いんですがそのままに読んでまいります。見よ、その時主が通り過ぎて行かれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。火の後に静かにささやく声が聞こえた。それを聞くとエリアは街灯で顔を覆い出てきて洞穴の入り口に立った。その時声はエリアにこう告げた、エリアよここで何をしているか、 エリアは答えた。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。主はエリアに言われた。行け、あなたの来た道を引き返し、ダマスコのアレノに向かえ。そこに着いたならハザエルに油を注いで彼をアラムの王とせよ。ニシムの子イエフにも油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラのシャファトの子エリシャにも油を注ぎ、あなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れた者をイエフが殺し、イエフの剣を逃れた者をエリシャが殺すであろう。しかし私はイスラエルに7000人を残す。これは皆バールにひざまずかず、これに口づけしなかったものである。一気に最後まで読んだんですけれども、この聖書の箇所を読みながらですね、私ねふっとこう目を引かれていくのは、最初はねエリアの言葉だったんですよ。もう実は今日は引用が多すぎましてね、もう何度も何度も聖書を読んでおりますから、お気づきの方あるかもしれませんが、実は10節と14節でエリアが神様に対して語った泣き言の言葉は完全に一致をしています。10節と14節、全く同じ言葉なんです。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。こっから注目いただきたいんです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。自分が経験してきた恐ろしい迫害を訴え、私は一人ぼっちだと、今も命を狙われていると繰り返している。でもですね、確かに彼は今も命を狙われている、だからこの神の山ホレブまで逃げてきたわけでしょう。しかしね、ここで私たちは15節における神様の言葉との中で齟齬を見出すんですよ。15節で神様は言います。行け、あなたの来た道を引き返し、ダマスコのアレノに向かえ。そこに着いたならハザエルに油を注いで彼をアラムの王とせよ。ニシムの子イエフにも油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラのシャファトの子エリシャにも油を注ぎ、あなたに代わる預言者とせよ。ちょっと飛ばしましてね、一文飛ばしまして、最後の言葉、私はイスラエルに7000人を残す。これはバールにひざまずかず、これに口づけしなかったものである。これ何がね気になるかと言いますとね、エリアは言ったんです。私はもう一人ぼっちですって。私の他に神様、あなたに対して祈りを捧げる者、あなたを信じる者はおりません、私は一人ぼっちだって、そうエリアは強く訴えたんですよ。しかし神様が彼に対して示したものは何かって言ったら、ダマスコのハザエルがいる、イエフの子、ニシムの子イエフがいる、シャファトの子エリシャがいるって告げているんです。加えるならば最後の言葉で、私はイスラエルに7000人を残しているって言ってるんですよ。しかも彼らは皆バールにひざまずかず、これに口づけしなかったものだって言ってるんです。いないんじゃないんだ、私は一人ぼっちだってエリアは訴えるんだけれども、いないんじゃないんだ、いるんだ。しかしエリアは自分が直面をしている出来事の中でパニックに陥って、恐怖にとらわれて見えなくなっているんだ。私たちね、誰しもがそうだと思うんですけれどね、まさかっていう事態に直面した時、心が弱りますよ。疲れ切った時とか、物事を願ったように動かないとかですね、そうやって心折れた時、私たちの中でネガティブな思考が働いていきます。そして私たちはきっと何々に違いないっていう悪い方向の想像が働いてしまうんですよ。想像がまるで事実であるかのような錯覚に私たちは囚われてしまうんですよ。エリアがそうでしょ、彼は心細さの中で悪い想像にとらわれた、私は一人ぼっちだって訴えた。しかし神様が彼に対して示したのは、お前は一人ぼっちではないなんですよ。 代表的な3人の人物の名前を挙げながら、しかし同時に民の中に7000人のものを残しているっていうんですよ。神様がエリアに対して示したものは何か、それは負の連鎖、悪い想像から彼を解放しようとした、これが再出発の始まりなんです。神様はこのエリアが囚われてしまった功に違いないっていう、その悪い想像から解放していくために、エリアに対して静かに一つ一つを示している。実はね、今日の箇所もう一回振り返って読み返してみたいと思うんだけれど、神様がエリアに対してなさったことの一つ一つはね、このエリアを自分の思い込みから解放しようとする出来事なんです。もう一回お読みします。イゼベルから逃げ出したエリアが荒野に入っていくエニシダの木陰で神様に泣き言を言ってます。4節、主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。彼は死にたいって訴えたんです。先祖のように立派にはなれない、私は弱いんだって訴えた。神様はそのエリアに対してお前はダメだなんていう即答は一切していない。そうではなくって、エリアに泣き言を言わせるだけ言わせながら彼が眠りこけますとね、そのまま眠らせ、そしてしばらくして彼を起こし、神が行ったのは何かって言ったら、起きて食べようって言って食事を与えているんですよ。エリアは疲れ切って十分に眠ったし、起きて食べたんですよ。それは何か、それはね、エリアよ、お前はもう死にたいと泣き叫ぶが、お前の体は食事を欲しているし眠りを欲しているのではないのか。お前の心がもう嫌だと言っていても、お前の体は生きようとしているではないか。そんな静かな示唆ではないのか。エリアはそこから起き上がりまして、40日40夜神の山ホレブまでやってくる。それはモーセに率いられ荒野から40年の旅をしてきたイスラエルの民の逆のルートになるが、このイスラエルの民はね、40年かけながら自分たちの祖国に帰りながらね、そこで経験したものは何かって言ったらね、荒野、何も自分たちで食料を育てることなんてできない、水さえもない、そんな中で神に養われながら生きるっていう、その旅を40年してきたんですよ。神によって生かされているということを経験する40年のあれの旅だったんですよ。その同じことを今度は40日40夜かけてエリアは経験していく。つまり神が私たちを生かしてくれているっていうことを、彼は静かに何度も何度も、1日3食だとすると40日40夜120食でしょ、そんだけ繰り返しながら神様に生かされているっていうことを経験していくんですよ。神の山に着いた神様はエリアに対して私と出会えと促す。じゃあ一体どうやって出会っていったか。強い風が起こった、地震が起こった、激しい火が起こった。しかし風の中にも地震の中にも火の中にも神はいない。このね、風とか地震とか火っていうのはね、力の表象なんです。強い力を誇示しながら神様はエリアと出会おうとはしなかった。では神様どうやって出会われたか。12節、静かにささやく声がしたっていうんですよ。静かにささやく声、別の聖書の訳を見ますとね、細い静寂の声って書いています。耳を澄まさねば聞こえぬような声、そんな声を通して神様はエリアと出会おうとなさる。それはまるで、心を静めなさい、私としっかり向き合っていきなさいっていう、そういう神の促しじゃないか。神様がエリアに対してなさった出来事を振り返るならば、きっと神様はこう言いたいんだと思う。エリアよ、お前は、私は一人ぼっちだ、私は無力だ、私は私は私はと繰り返している。しかしお前の心が折れていても、お前の体はなお生きようとしているではないか。確かにお前は強くもない、しかし私はそのお前をそのままに受け止めているのだ。お 前は今恐れにとらわれ見えていないかもしれない。しかし私はお前の仲間たちを残している。心沈め私と向き合い冷静に見渡すがよい。その時お前は立ち上がり何をなすべきかを知るであろう。妄想にとらわれてしまったエリアに対して神様が示したのは、まずそのエリアをあるがままに受け止め、同時にエリア自身にも己と向き合わせること、神と向き合わせること、そして状況を冷静に見渡していくことを神は示していく。これがエリアの再出発なんですよ。今朝ね、私はこのお話のタイトルをマンマミーヤとつけました。最初にお話をしましたイタリア語はマンマミーアです。マンマミーア、ね、喜びとか、ね、悲しみとか恐怖とか、そんな囚われた時になんてこったいっていうのがこれマンマミーアです。まさにイゼベルによって脅されて逃げ出していくエリアはずっとマンマミーアだったと思うわけですね。でも私は今日のお話のタイトルをマンマミーアではなくマンマミーヤとしました。それは神様がエリアに示した事柄なんですよ。神様が示したのはね、静まりなさい、冷静にあるがままを見なさい、そのまんまを見なさい、まんまみやですよ。でこういうね、ダジャレを恥ずかしげもなく言えるあたりが我ながら立派なおじさんになったもんだと、こう自分で自分を褒めてやろうと思うわけですけれども、でもまさに今日の箇所そうでしょ。神様がエリアに示したのは、落ち着きなさい、お前の神とは誰なのか、お前は誰と向き合っているのか、お前は誰によって立たされているのかって、そのままの自分をちゃんと知ってくれてる神によって立ち上がらされていること、恐れにとらわれ状況が見えなくなっている、しかしそのまんまをしっかりもう一度見渡していくことを神はエリアに示していくんだ。エリアは神様に促されながらもう一度道を戻っていきます。しかしその時には恐れを越え、私と共に立ち上がる者たちがいる、仲間がいるということを知っている。そしてなお静かにささやく声を持って、いつも自分と向き合い続けてくださる神を見出している。だから彼は戻っていくんですよ。今朝この礼拝の招きの言葉彰詩、旧約聖書詩編の10編を文語訳から選びました。こう文語訳の箇所これっていうふうに私が提示してなかったために、ちょっとね、想定していたものとは違う箇所が読まれていていたんですが、これね、文語訳っていうのは新共同訳とはちょっと説がずれるんですね、その辺もあっていろいろと難しかったんですが、実はこの文語訳聖書の詩編46編10節、この訳が秀逸なんですよ。でこの訳をね、文語訳でお読みいたします。神様はこう告げています。何じら静まりて我の神たるを知れ、我は諸々の国のうちにあがめられ、全地にあがめらるべし。もう一度読みします。何じら静まりて我の神たるを知れ、我は諸々の国のうちにあがめられ、全地にあがめらるべし。神様はね、静まれっておっしゃるんです。我の神たるを知れ、誰が誠の神であるかを知れって呼びかけるんですよ。面白いもんでね、今朝の箇所の直前18章でエリア自身がバールの450人の祭司たちと戦いまして、本物の神とはどなたかっていうことを示したんです。しかし示しながら彼自身がイゼベルの理不尽極まりない脅迫に心折れた時、神様を見失い恐れに駆られ逃げ出しました。でもそのエリアに対しても神は言うんです。静まれ、何じら静まりて我の神たるを知れって。神様は続けて言われている。我は諸々の国のうちにあがめられ、全地にあがめらるべし。確かにイゼベルは横暴に振る舞っている。しかしねって、彼女もまた所詮人の中から出てきた 王妃に過ぎないではないか。私たちの時代においてもそうですよ。時に横暴な為政者はまるで己が神かのように振る舞っています。しかしね、現代社会においてちゃんと考えてみよう、冷静に考えてみよう。例えばどこぞの大統領が私は世界を統治しているって大騒ぎをしましたし、ね、今どこぞの総理大臣は選挙を前になりましてね、多分評価席がしたいんでしょうが、年金法案をどうのこうのとか、備蓄米を安く回すだとか、あれやこれや訴えてますが、なぜって言ったら選挙で票が欲しいからでしょう。彼らは選ばれなければ何の役割も負えないんですよ。なのにその人たちをとっても大きな存在だと勘違いをして、逆に私たちは無力な存在だと思い込んでいる、思い込まされているのが私たちの過ちなんですよ。ましてね、神様は私たちに言うんですよ。まことの神とは誰か。我は諸々の国のうちに崇められ、全地に崇めらるべしと。今勘違いした為政者が大騒ぎをし、民衆は神から目を見ね、離れ、神から目をそらしてしまっている。しかし何があろうと神は全知全能の神であると。故に神様はおっしゃるんです。おじまどう者、心騒ぐ者に対して言うんです。何じら静まりて我の神たるを知れ。エリアはこの神様と出会い直し、イスラエルへと戻っていくんですよ。今朝私が皆さんと共に分かち合いたいこと、イエス様の十字架と復活によって、神の御業によって私たちは一体何を得たのか。それは再出発です。人は弱いんだけれどね、その弱い人間でもあっても、神様とちゃんと真正面から向き合っていくとき、私たちは何度でも立ち直っていける、再出発ができるんだ。考えてみれば、キリスト教の歴史は心折れなかったものの歴史ではないんです。誰もが人間だから心折れるし、問題を起こすし、失敗繰り返すし、後悔に苛まれますよ。イエス様を見捨てて逃げ出してしまったペテロしかり、元迫害者のパウロしかり、そして今朝の箇所のエリアしかり。しかし神様はその者たちを見捨てず、常に立ち上がらせていかれる、再出発を与えてくださる。その始まりにあるのは、何じら静まりて我の神たるを知れです。今朝私たちはこの神様ともう一回向き合わされました。今日から新しい一週間が始まっていきますが、私たちはこの神様としっかり向き合いながら一週を始めてまいりましょう。来週はいよいよペンテコステ、またご一緒に神様の祝福を祝えたらなと願っております。一言お祈りをして、今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちは再出発を分かち合いました。人間は弱いし、間違うし、後悔を抱えながら生きるものです。時に予期せぬ出来事に心折れ、まんまみーやと嘆いてしまいます。しかしそんな私たちに対して、あなたはまんまみーやと促し、再出発を与えてくださいます。一体誰が神であるのか、私たちは一体どなたを信じているのか、もう一度向き合う中に、あなたは再出発を与えてくださいます。いつも伴ってくださっていること、私たちがどれほど弱くされていても、それでも尊厳を与えてくださっていること、あなたと共に歩む未来があることを、あなたによるゆとりが与えられていることを、私たちは確認をしてまいります。どうぞ心折れることなく、この一周も元気に歩み出せますように。またどうぞこの祝福を私たちだけではなく、より多くの方と共に分かち合わせてください。どうぞ多くの方と一緒に礼拝に集わせてください。あなたの祝福満ちた導きに期待をし、週の始まり、イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。